うちに着くと、もう妹のために床が取ってありました。妹は寝巻きに着替えて寝かしつけられると、まるで夢中になってしまって、熱を出して木の葉のように震え始めました。おばあさまは非常な方で、かいがいしく世話を済ますと、若者に向かって心の底からお礼を言われました。若者は挨拶の言葉も言わないような人で、ただ黙ってうなずいてばかりいました。おばあさまはようやくのことで、その人の住まっているところだけを聞き出すことができました。若者は麦を飲みながら、妹の方を心配そうに見て、お辞儀を二三度して帰って行ってしまいました。M さんが駆け込んできなすって、お前たちのことを言いなすったときには、私は目がくらむようだったよ。お父さんやお母さんから頼まれていて、お前たちが死にでもしたら、私は生きてはいられないから、一緒に死ぬつもりで、あの砂山をお前、M さんより早く駆け上がりました。でも、あの人が通り合わせたおかげで、助かりはしたものの、怖いことだったね。もう気をつけておくれでないと本に困りますよ。おばあさまはやがてきっとなって私を前に据えてこうおっしゃいました。日頃は優しいおばあさまでしたが、その時の言葉には私は身も心もすくんでしまいました。少しの間でも自分一人が助かりたいと思った私は、心の中をそこら中から針で疲れるようでした。私は泣くにも泣かれないで固くなったまま、こちんとおばあさまの前に下を向いて座り続けていました。しんしんと熱い火が円の向こうの砂に照りつけて いました。若者のところへはおばあさまが自分でお礼に行かれました。そして何かお礼の心でおばあさまが持っていかれたものを、その人は何と言っても受け取らなかったそうです。それから5、6年の間は、その若者のいるところは知れていましたが、今はどこにどうしているのかわかりません。私たちのいいおばあさまは、もうこの世においでになりません。私の友達の M は、妙なことから、人に殺されて死んでしまいました。妹と私ばかりが今でも生き残っています。その時の話を妹にするたんびに、あの時ばかりは兄さんを心から恨めしく思ったと妹はいつでも言います。波が高まると妹の姿が見えなくなったその時のことを思うと、今でも私の胸は動悸がして、そら恐ろしい気持ちになります。